補助金ポッドキャスト。この番組はマリントピアリゾートグループが AI 音声により提供しています。今日はですね、あなたの事業計画を補助金の審査員がどう見ているか、その歌ぶらを少し覗いていきたいと思います。テーマは中小企業庁の新事業進出補助金なんですが、実はこの補助金の採択データを分析していたら少し怖いパターンが見えてきたんです。それは流行に乗ろうとした正直者が正直者だからこそ損をするかもしれないという、そういう構造です。今日はその謎を一緒に解き明かしていければと思います。
まさにそこが今回の核心ですね。この補助金、新事業への挑戦を後押しする、非常に魅力的な制度でして、
はい、
従業員さんの規模にもよりますが、補助額は750万円から最大で9000万円。
9000万、大きいですね。
ええ、投資額の半分を補助してくれて、建物費とか広告費まで対象になる。だからこそ多くの事業者が注目するわけです。
魅力的なだけに落とし穴もあると。公募要領に過剰投資の抑制という一文がありますよね。これがどうもくせ者のようで、一体どういう意味なんでしょうか。
ええ、個々の事業計画がそれ自体はどんなに素晴らしくても、その市場も同じような計画を出す人が多すぎませんかと。
ああ、なるほど。
そう判断されると評価が一気に下がってしまうんです。これが他社との重複による減点ですね。
具体的にはどんな例が。
過去にはシミュレーションゴルフであるとか、グランピング、あとサウナ事業、
ありましたね。
こういったものが一時的な流行とみなされて、全国で多くの申請が不採択となりました。
なるほど。世間で話題になっているからこそ、審査員はまたこの事業かと少し警戒の目で見てしまうわけですね。その重複というのは具体的にデータで示せるものなんですか。
まさに我々が1000件以上の採択案件を分析したところ、特に注意が必要な業種、つまりブーム便乗とみなされやすいトップ5が浮かび上がってきました。
はあ、トップ5、ぜひ聞きたいです。
まず一つ目はクラフト飲料製造販売。地域おこしと結びつきやすいんですが、供給過多が懸念されています。
ふむふむ。
2つ目はドローン調査点検。これは汎用的なサービスだとすぐに価格競争に陥るリスクが見られていますね。
はい。
3つ目が高付加価値宿泊施設。特にサウナ付きビラなんかが特定の観光エリアに集中しすぎている。
ああ、よく見ます。
4つ目がペット関連ビジネス。健康とか高級といったコンセプトがどうしても重複しがちです。そして最後5つ目が EV 関連インフラ。ここはもう大手も続々参入しており、中小企業がどう勝ち抜くのか、その道筋が厳しく問われます。
そのトップ5を聞くと、確かに今いろいろな場所で目にする事業ばかりですね。多くの人がこれならいけるかもと思うのも無理はない。でもだからこそ危ないと。だとしたらもうこれらの分野では勝ち目はないんでしょうか。それとも何か突破口が。
突破口はあります。ただ最新の設備を導入する、それだけでは全く足りません。
はい。
重要なのは3つです。1つ目はあなたがすでに持っている顧客基盤の活用。既存事業の有料顧客にアプローチできるのは新規参入者にはない強みですから。
なるほど。
2つ目は専門ノウハウの融合。例えば建設業者がその知見を生かしてドローン点検をやるといった具合です。そして3つ目が地域とのつながり。長年かけて築いた地元の信頼は、これはもうお金では買えません。
面白いですね。つまり審査員は新しい派手な設備を見たいんじゃなくて、自社にしかできない揺るぎない根っこがあるかを見ているということですか。
おっしゃる通りです。
既存の顧客やノウハウこそが実は最高の参入障壁になると。
まさに。そしてその根っこは後から来た競合がお金で買うことはできませんから、計画書ではマクロの流行に乗るのではなく、ミクロの空白をつくんです。
ミクロの空白。
ええ、なぜこの場所でこのサービスがまだ足りないのかを証明して、後発だからこそ先行者の失敗や市場の隙間がよく見えるという、その優位性を示すことが鍵になります。
特に宿泊業は最近そのなぜを問われることが厳しくなっていると聞きます。富士山周辺とか淡路島とかで案件が集中しているとか。
はい。単に豪華なビラを建てますというそのハード面の計画だけではもう差別化は不可能です。
では何が求められるんですか？
審査員が見ているのはもっと泥臭い部分ですね。緻密な運営オペレーション、リアリティのある収益シミュレーション、そして地域特性を捉えた独自のマーケティング戦略。これらが描けているかどうかが語彙を分けています。
よくわかりました。事務局が本当に恐れているのは、独自性も継続性もない無計画な参入が私たちの税金で冗長されてしまうことなんですね。第3回公募の提出は3月26日です。これを聞いているあなたに問いかけたいのは、その計画が全国の類似案件の単なる焼き直しになっていないか、そしてなぜ今、なぜこの場所であなたの会社がやるべきなのか、その論理的な必然性を示せるかということです。
そして最後にもう一つだけ。補助金の採択はゴールではありません。
スタートですもんね。
今回の分析が投げかけているのは、ブームが去った後も5年10年と事業を続けるにはどうすればいいかという本質的な問いなんです。あなたの事業計画はその問いに明確に答えを用意できていますか？